それでは早速ですペンテコステのメッセージに入る前に聖書の中心となる聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、使徒の働き8章の26節から40節です。使徒の働き8章の26節から40節を朗読させていただきます。それでは朗読します。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダテの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語られるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お願いしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることがなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。以上です。このところから導く人が必要と題して、藤山先生に御言葉を取り付いていただきます。
ペンテコステ礼拝の日に幼い兄弟の証はまさにぴったりのお証だったと思います。2年前の今日、お母さんが召されて、そして2日後に葬儀が営まれましたけれども、全く思いもよらないところから電話があって葬儀を依頼されて引き受けしましたけれども、その葬儀に出席された方々が本当に良かったとおっしゃってくださったということを、歩く元創価学会員だったみゆきさんからですね、お知らせいただいて、本当に神様に栄光をお返ししました。今のお話を聞いて、そんなことがあるんだろうか、神様が直接人間に語られるということが何度も出てきました。もともと人間は神様の御声を聞くことができる、それが当たり前だったんですが、罪によって聞こえなくなってしまったわけですけれども、しかし今日も不思議なように御声を聞く、そういう、魂にこうなっている方々がいらっしゃるわけですね。でも一般的に多くは聖書を通して、そして その笑みを祈りながら求めていくときに、神様の聖霊の働きによってその笑みが分かり、あ、神様私にこう語ってくださったんだと受け取る、それが一般的でありますが、しかし中には今のお話のように直接御声を聞く、幻を通して神様の御業を見せていただく方々がたくさんいらっしゃることも事実です。その両方があっていいわけですね。で、今日はペンテコステ礼拝なので、御言葉の通読表の今日の箇所から、この箇所が選ばれていますけれども、歩くキリスト教ともいえるピリポが登場します。私たち一人一人にも歩くキリスト教とやれたいものですが、いや、とても恐れ多いという人もいるかもしれませんが、歩く聖書と呼ばれる人もいますし、イエス様のようだと言われたら本当に嬉しいことですね。キリストの形を私たちは持っていますので、触れるものに似るという法則の中で私たちも日々変えられてイエス様のようになっていく、それが人生だと受け止めていきたいと思います。このままでいいという人は邪魔はしませんけれども、お互いにイエス様に似るということを一つの目標として歩んでいきましょう。時間は限られていますので進みますけれども、御霊に満たされた人、聖霊に満たされた人の特徴は何かということを3つ取り上げて、この中から学んでいきたいと思いますが、第一にそれは聞き従う心だということです。聖霊に満たされた人は神様の御心に、そしてその命令に、はいと従う人です。でもほとんどの場合、私たちは自分で考えて自分がしたいことを選んで決めて行動することが多いわけですね。けれどもピリポは神様の御声を聞いたときに、なぜですか、これは何のためですかと問うことをしないで即座に従うという、そういう信仰を持ち合わせていたようです。イスラエルの人たちは小さい時からシェマという言葉を聞きます。聞きなさいイスラエル、私たちの神はただお一人であるということから、イスラエルの人たちは神の御言葉を聞くわけですね。聞くっていう言葉は聖書で1159回使用されているようです。聞くっていうことの意味は、聞いて心に留める、そして理解して実行する。聖書を学ぶ目的は従うことを学ぶために聞くということにあるわけです。ただ本を読むように、読み過ごすということもあるとは思いますが、何の意味も分からずに終わってしまう聖書通読もあるかもしれませんが、しかし触れるということがまず第一に必要です。触れなければ何の意味も分かりません。神様の語りかけも、電波が飛んでいて、私たちがチャンネルを合わせれば音声も映像も大事な情報もキャッチできるように、私たちの魂が神様に周波数が合い、心が神様に向けられていくならば、神様の御声を聞くことができ、神様が見せようとされているその幻を見ることが、幻でなくても神様が見せたいと願われていることを私たちは見ることができるわけですね。ピリポは主の使いにガザに行きなさいと言われたんです。その前はサマリアという町で素晴らしい働きが神様によってピリポを通して行われました。人々が次々に罪を告白してイエス・キリストを信じ、そして病が癒され悪霊が出ていくという素晴らしい伝道の働きがなされたわけですが、その時に突如神様は、あなたはここを離れてガザに行きなさい。そのガザという場所はアラノだったんですね。パワーポイントを出していただけますか。イスラエルの地でピリポがどのように進んでいたかということですが、エルサレムから迫害によってピリポはこの サマリアに散らされました。次お願いします。そしてそのサマリアで素晴らしいことが、大丈夫です、進みすぎましたね、同じなのではい、よろしいです。このサマリアでリバイバルが起きたときに、ガザに行きなさいと言われて、その時エルサレムにもいたようですが、南の方に下ってガザに行き、そこで一人のエチオピアの神だけの高官宦官に福音を伝え、その宦官にバプテスマを授けて、その時にピリポは主に連れ去られたと書いてありますね。消えたわけです、見えなくなったわけです。しかしピリポはアゾト、そしておそらく彼の故郷であるカイザリア、ここまで行ったわけですね。
はい、ありがとうございます。ピリポの特徴は何のためか分かりませんでしたが、一切問うことをしなかった。私たちは意味が分からなければ、理由が分からなければ行動できないように徹底的に訓練されています、刷り込まれています。しかし神様の御言葉が、神様の指示が来たときに、そういったことをなぜですか、分かりません、教えてくださいというのは、まず正しい姿勢ではありますが、ただ従うということがクリスチャンには必要な時があるわけです。もちろん説明求められれば、答えなければいけないのが人間関係ですけれども、しかし神様と人間の関係は問うことをしない。アブラハムもあなたの一人息子イサクを私に捧げなさいと言われた時に、一切なぜですかという質問は出てこなかったんですね。これが小さい時から聞きなさいイスラエルというふうに育てられた人たちの感性であり、信仰の従順という性質だということなんです。私たちは日本人として生まれ、そういう訓練を受けていませんが、クリスチャンになってから聖書を学びながら祈りながらその訓練を今受けているわけです。そしてはいと従っていくことを通して、確かに神様は生きておられる、目には見えないけど私と共におられるということを体験しながら、私たちはイエス様が33年間この地上で歩まれたように、そのコピーのようにその足跡をたどりながら歩んでいく、そういう人生を送っているわけですよね。しかし人は注目を浴びたいし、自分が用いられたらその場でずっと奉仕したいと願うわけです。称賛を浴びることは人間にとってはおいしい食べ物ですし、引き上げられることでもあるし、本当に喜びですけれども、神様はピリポをそこから離れるように、そして人がいない場所にピリポを使わされました。そしてピリポはそれを拒まなかったんです。拒むこともできるんです。ヨナのようにタルシシに逃げた、ニネベに行きなさいと言われたんですが、反対方向に、ヨナは逃げたということが書かれていますが、後に悔い改めてニネベに行ったのでよかったわけですが、ピリポは拒まずにはいと従って弟子の心を持って、行ったわけです。私たちの中に聞き従う心が今養われ、そして成長しているならば、本当にそれは感謝ですね。第二に、御霊に満たされた人の特徴は導く力を持っているということです。ピリポ自身が神様に導かれやすい人でした。神様によく導かれる人は、他の人を、迷っている羊を、救いを求めている人を導くことができる人になるわけです。ピリポが行ったガザに、一人の馬車に乗ったエチオピアの高官宦官、今でいうスーダンにあたるそうですね。エチオピアもありますしスーダンもありますが、当時はエチオピアの領土だったようですが、そこからエルサレムに礼拝をするためにやってきた宦官が、帰る途中だった。エルサレムとエチオピアの距離は2000キロです。馬車ではなくて牛車だという解説者もいますけれども、 牛車ではとてもたどり着けない長距離ですから馬車でいいと思いますが、その馬車に乗っている人が聖書を読んでいるのがピリポに聞こえました。で、御霊はあの馬車についてきなさいと言われたので、ピリポははいと言って馬車についていったら、その聖書朗読の音声が、音読している声が聞こえたんです。当時はただ黙読でなくて、聖書は声を出して読むという、それが普通だったんですね。時々皆さんも声を出して聖書を読んでください。健康にとてもいいと思います。そしてピリポは読んでいることが分かりますかと質問しました。中から導く人がいなければどうして分かりましょうという答えが返ってきました。今の時代、スポーツの世界も会社組織でもコーチングということが行われています。昔は経験のある人が経験のない人に、そして、上司が部下にこう命令したり教えたりということで、いろんな知識や情報が伝わっていきましたが、今はそういう時代ではない。今は質問を投げかけて、その人が持っている答えを引き出すということが積極的に行われています。これをコーチングと言いますが、コーチングのコーチはハンガリーのコチという町の名前から取られたんですね。なぜそうなったかというと、ハンガリーは世界で最初にサスペンション付き、クッション付きの四輪馬車を発明した町ということで、そのコチからコーチという名前が取られて、英語ではコーチですけれども、これは滅馬車、馬車の意味なんですね。その馬車にピリポは一緒にカンガンと座って、そのイザヤ書の難しい箇所を、そのカンガンをいくら読んでもわからなかった。一体誰のことを言っているんだろう。彼は礼拝もしてきた人ですけれども、しかしまだ救い主にお会いしてなかった人なんです。求道者だったんですね。そこでピリポはそのイザヤ書を通してイエス様の福音を伝えたわけです。コーチングのコーチという言葉の意味は、大事なものを運ぶという意味と、大事なことを相手に伝えるということと、相手の目的を達成させるという意味があるんですね。で、説明に終わらない。本当にその人が知りたいと願っていることが分かるように伝える。そして相手がどうするかということは、相手が答えを持っているので、洗礼を受けなさいとか、しょっちゅう私は洗礼を受けませんかと質問する側ではありますけれども、この宦官はすでに備えられた、すでにもう神様がこの人を救いたいと願っておられて、それでピリポを誰かいないかということで、言ってくれる者はいないかということで、それをキャッチしたのがピリポだったんですね。そしてピリポはコーチとして彼を救いに導きましたら、彼は馬車に揺られながら水が流れている川のそばまで来たので、洗礼を授けてくださいと願って、ピリポは洗礼を授けたわけです。聖書の中に、パウロという人が3回の伝道旅行をしますが、第二次伝道旅行の時に小アジア、今のトルコにあたるトロアスというところで幻を見るわけです。あるいは声を聞くわけです。私たちのところに来て助けてください。マケドニア人が夢の中で語っているのを聞いたんですね。で、これは神様の導きだとパウロを受け止めて、船に乗ってヨーロッパに渡りました。そしてピリピに行ったら、その川のそばに祈り場という場所があって、ユダヤ人の女性たちが来ていたわけです。そこに紫色の商人でリデアという、新改訳の第3版ではルデアですが、新改訳2017ではリディアというふうに 訳されていますけれども、その女性に福音を伝えたところイエス様を信じて、そしてそこから素晴らしい働きが起きてピリピ教会が誕生しました。こういう導きをパウロは受けたわけですね。幻を見たときに、ああこれは夢だと思って終わる人もたくさんいるかもしれません。しかし神様の御心を行いたいと願っている人は、それが神様が見せてくださった幻だと受け止めることができるわけです。そしてそれに従って行動するわけです。自分が行きたいところではなくて神様が導かれるところに行くことができるようになるわけです。そして御霊に満たされたピリポは、最初彼はどういう人だったか、使徒の働きの6章を見れば、エルサレム教会にたくさんのヤモメの人たちがいました。ヘブル語を使うヤモメの人たち、ギリシャ語を使うヤモメの人たち、その配給の量が違っていたことによって、不満が起きたわけですね。でその対応に人たちが暴殺されていた。これでは神の御言葉を十分に準備して取り継ぐことはできないということで、御霊と知恵に満ちた人たちを皆さんの中から選んでくださいという提案をして、7人が選ばれたわけです。その7人の人のうちの筆頭がステパノで、彼は石を投げつけられて殉教しました。そして2番目に名前が記されているピリポが、この今日の登場人物ですが、ピリポは物事をうまく管理できる、そういう事務的な能力を持っていたわけですが、しかし迫害によって散らされたことによって、彼が持っていた賜物が引き出されたわけですね。それは御言葉を伝えることによって人々が救われていく預言の賜物が開かれたということを意味しているわけです。私たちは自分がどんな賜物を神様から与えられているのか、なかなかわからないという時があります。皆さんはどうでしょうか。自分が持っている賜物は何なのか。時間という賜物を持っています。お金という賜物は持っています。しかし神様が本当にその人を用いたいと願って、そして用いたいと願っている賜物が何なのかということは祈って聞く、そして人々から自分が何かをしたときに評価されるということがもしあるならば、それが与えられている賜物だと理解することもできるわけですね。ピリポの場合は自分はそんな賜物なんか持っていないと思っていたかもしれませんが、実際彼が御言葉を語るときに、祈るときに御業が現れたわけです。そして彼はそれに忠実に仕えたんです。これは偶然起きたこと、これはたまたまこういうことだったからこういうふうに起きたんだという理解ではなくて、神様の御業として受け止めたときに、あ、これが神様が私に与えてくださった賜物だと確信できた。彼はこのエチオピアの高官を救いに導いた後、そこから急にいなくなりました。それからアゾトに現れ、そして福音を述べ伝えながら自分の町カイザリアに行ったんですが、やがて使徒の働きの21章に再びピリポが出てきます。そしてそのピリポには4人の独身の娘たちがいて、その4人の娘とも娘たちが預言する娘たちだったんですね。お父さんが持っていた預言の賜物を娘たちも受け継いでいる姿を見ることができます。そのようにしてピリポは聞き従う心を、そして導く力を持ち、そして生涯神様から与えられた賜物を用いて神様に栄光をお返しする生涯を送った人物として知ることができます。そしてそれは私たちもイエス・キリストを信じて賜物として受けたその聖霊を日々いただいて満たされているならば、同じように神様の栄光を私でしか表せない、そのような神様の働きを通して栄光を表すことができるということを、この年のペンテコステ礼拝の神様からのメッセージとして共に学ぶことができたと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はペンテコステの日に素晴らしい証を伺 伺うことができて心から感謝いたします。今も神様は語っておられ、そしてすでに信仰告白するまでに熟している魂を何とか救いたいと願って働く人を求めておられます。収穫は多いが働く人が少ない、誰が私のために我々のために言ってくれるだろうかと、働き人を、そして聞き従う心を持った人を探し求めておられることを今朝もう一度教えられました。主よ、私がここにおります、私を使わせてくださいと立ち上がることができるように神様導いてください。そして私たちも導く力をいただいていますから、どうぞ神様が願っておられる場所に、そして神様が使わそうとしておられる人のところに、私たちをこの朝この礼拝の後使わせてくださるようにお願いいたします。私たちが御言葉を預かっています。私たちも預言の賜物を用いることができることを聖書は約束しています。今までに読んで学んで心に留めている御言葉を誰かに伝えることができますように、またトラクトを持ち歩きながら機会を見つけて手渡すことができるように、そして今日のお証しのように求められるときにイエス様の素晴らしい証しを、自分の人生になしてくださった御業を証しすることを通して預言の働きができますように用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。